5月19日火曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝というか、夜のうちにですね、会社にやってくるわけですが、結構タクシーのね、天井を叩く雨の音っていうのが激しくって、この時間も、結構ね、まとまった雨が降ってますね。
そうですね、もう関東地方広い範囲で雨が降っていまして、この後、今日一日も雨だと思っていただいて、で時間によっては局地的に激しく降ることもありますので、外に出るときですね、その雨の降り方にも注意してもらえればと思います。
ちょっと、家の中でお仕事という方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、外に出るっていう方はね、ちょっとちゃんと対策していかないと今日はびしょ濡れになるね。
そうですね、ちょっとところによっては今強風注意報が出ているので、横殴りの雨になる可能性もありますね。そうなってくるとちょっとカッパとか何か着ておかないとびしょ濡れになってしまうみたいなこともありそうですね。
これだけ、雨が降っちゃうと、本当私なんかはいつ止むのかなっていうのが非常に気になっていて、夕方までに止まない、止まないか、
止まなさそうなの。今現在の予報ですとちょっと止む見通しはないですかね。あんまり、
わかりました。こう自粛要請が、ね、出てる中ではあるんですけれども、妻もですね、ちょっと自粛要請の中だけどこの仕事はやってねっていう方の仕事に分類されていて、でそうすると特別にいろいろ申請は出さなきゃいけないんだけど、時間区切って預かってくれるっていうのがあってですね、だから保育園に迎えに行かなきゃいけないんだよね。
あー、なるほど。
でもそれ見てるとやっぱり子供を、ね、預けてる保育園、何人かというか結構親御さん預けに来る人も多いて、そうなんだよ。だからさ、自粛要請つってもこれ休めない仕事っていうのは本当にいっぱいあるんだなと。やっぱり公務員でこう治安を守る人とか、そういう人も中にはいるようなんですが、うちの、ね、保育園 の, そのパパともママともの中にも、そういう人結構多いなと。うち、ね、大田区と品川区の海沿いにありますんで、そうすると海沿いのあの辺りって結構物流の倉庫がいっぱいあるのよ。だから、トラックがいっぱい走ってるんだけど、やっぱこういう仕事もさ、止めるわけにはいかないし、先週トラック協会の会長さんに話伺いましたけども、本当今宅配の方は忙しくって、そっちの方でも仕事が回らなくてこう潰れそうになってると。で一方で企業間の輸送してる人たちは今工場が止まってるから、そっちの方でいや本当に潰れそうになってるんだと。どちらも潰すわけにいかないから、本当協会としてはもう精一杯仕事するなよっていう話をしてましたけど、もうそういう人たちにね、この国の経済支えられているんだというところであります。本当今日はね、そういった方々への感謝も、含めて、ところがね、GDP の数字というのは厳しい数字が出てきましたけれども、そのあたり経済についてというのもね、語っていきたいと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってまいりましたが、今朝はですね、昨日は読売新聞が一面トップで、スクープで書いてきました、国家公務員法等の改正案、これの見送りと、今国会での成立を見送るということに関して、一面トップから、展開するという新聞が多いですね。朝日もそう、読売もそう、それから毎日、さらに東京新聞という4紙がこの検察庁法改正見送りということで出してきております。特にですね、読売もそうですけれども、他の新聞がかなり大きく見出しを取って書いているのが、世論反発で転換というところで、特にね、ネット上から盛り上がったんだというようなことが出てきております。ネットでこれだけこうね、政策が変えられるということであれば、これどんどん使っていけばいいなというふうにも思いますし、この間の世帯で30万の給付が、土壇場でひっくり返って、1人一律10万円の給付に変わったということ、これも世論の反発非常に強かったというところから始まってますし、今回 の話というのも、まあ、世論を見てというようなことであればですね、この先、まあ、それこそ消費税の話であったりとかっていうのも、世論の動きに応じて、ね、政策が転換されるんであればそれは結構なことだなというふうにも思います。まあ、これ、週末、先週末ぐらいまでは通すんじゃないかというようなことが言われていたんですけれども、まあ、週明けから、週明けからというかですね、まあ、土曜日あたりから与党幹部なども転換をしていったというようなことをお伝え聞いております。まあ、これね、今回は武田担当大臣の不信任が出ていて、これを明日の、まあ、今日の本会議かで、否決をし、そして明日の内閣委員会で、採決かと言われていたんですけれども、まあ、それをやろうとすると、今度は委員長の解任動議が出て、で、またそれを否決しということが、こう、繰り返されると、国会が6月の17日までという会期を睨んだところで、もう成立も間に合わないし、で、他にも、どちらかというと、まあ、官邸のプライオリティは、優先順位はですね、まあ、二次補正の方ということがありますんで、ここが止まっちゃうとまずいというようなことも判断として働いたようであります。はい。それから気になる記事ですけれども、まあ、GDP2 期連続減と1、3月期が年率換算で季節調整済みの実質の値で-3.4% になったということが出てきております。まあ、これ、そこの部分とですね、それから主力期、4月から6月はもっと下がるぞというようなことが経済欄を中心にですね、各紙書いているんですが、あんまりこう書かれてないんで、おやと思ったのはですね、これ1、3月期の数字が出たってことは2019年度の数字というものが出てきたと。で、日本のね、お役所とかもそうですけど、4月からスタートして3月で終わるっていう年度でこう区切ってることが多いじゃないですか。だからこれ年度の数字って、その去年1年間のですね、まあ、この経済運営がどうだったかっていうのをこう表す指標なはずなんですよ。で、これ、まあ、ある意味通信簿が出てきたようなもんだから、そっちも報じなきゃいけないと思うんですが、これ、内閣府のですね、ホームページを見ると、結果の概要というところに出てきます。出てくるんですが、ずらずらずらっといろんな紙が並んでいて、PDF の一番下の方に出てくると。ね。で、これをですね、見ると、2019年度の GDP の国内総生産の値の季節調整済みで、実質の値はですね、なんと 0.1% のマイナスに陥っております。これ1、3月の数字だとか四六どうなるっていうことが大きく出てると、うわコロナの影響でっていうふうに、考えがちなんですが、一方でですね、これ2019年度全体の数字で見てコロナがどれだけあったかっていうとですね、まあ甘々に見積もってもせいぜい2月の終わりから3月からにかけてね、全体で言うと、まあ6分の1から12分の1ぐらいしかないと。で、その上思い出してください、3月の半ばぐらいってまだ飲みに行ってたりとかっていうのができたわけですよ。経済の影響って、まあもちろん出ていたけれども、そこまで今ほど深刻ではなかったということを考えると、これコロナの影響で2019年度はマイナス 0.1% になったわけじゃなくって、もともと景気があまり良くなかった上に、10月に消費税の増税があって、だからもともと経済は非常に悪かったところへ来てコロナがやってきてるということを考えるとですね、そのもともとじゃあどうして経済悪かったんだっていうところをきちんと考えないと、これ全部が全部コロナのせいみたいに記憶をですね、もう上からどんどん塗り替えられようとしていると。これちゃんと考えないと、これじゃあコロナが終わったら景気がドーンと良くなるんだみたいな話に今なってますけど、いや、そんなことはないぞと。足元そもそもボロボロだったじゃんっていうところからきちんと考えないといけないと。こういうところ冷静な目は持っておきたいと思います。それからもう一つ、自衛隊の航空自衛隊の中にですね、宇宙作戦隊というものが、まあ、発足したというニュース、まあ、これね、中身についてはいろんなところでやってますんで、一つおやと思ったのはですね、各種、まあ、政治欄だったりだとか、あるいは総合面のですね、2面3面あたりで、写真入りで書いてきたりするところが多いんですが、朝日新聞はですね、第二社会面というところに書いてあります。 第二社会面です。後ろからめぐってペラッとめぐったところが第一社会面、第二社会面。まあ大体そのぐらいまでは見る人いても、第三社会面って相当マニアックに新聞読んでる人じゃないと読まないところなんですよ。まあこの辺にですね、まあ朝日新聞らしさが非常に出てるなと。昔見た映画でクライマーズハイという映画がありました。でその中で自衛隊について書いたのをですね、一面に記者雑刊で載せようとしたら、それが土壇場でですね、編集局長だか社長判断でこの第三社会面に追いやられたというのがあって、これをこう載せようとしたですね、全権デスクが怒って、で社長のところまで直訴に行ったんですけど、そしたら、編集局長と社長は何て言ったか、新聞がな、自衛隊の広報なんかしてやる必要はないからだ。1980年代はそういうメディアのこう空気がありありとあったわけですけれども、まあ、一部の新聞社にも今もあるのかなと。まあ、あるいは、このね、まだ20人で発足したもんだから、まだそんなに大きな記事にする必要はないという判断があったのかなと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひニュースに対してご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。まずは検察庁法の改正案について、今国会での成立見送る方針を表明したというニュース、それからですね、コロナについておはようニュースネットワークのゾーンで、詳しく聞いていきます。ここはですね、長谷川さんと、そして、大阪大学大学院寄附講座教授の森下隆一さん、この方、新型コロナのワクチン開発のキーマンという方、まあ、これどのぐらい進んでいるのかとか、その見込みなどについてもいろいろ伺っていきましょう。それから1、3月期の GDP、 さらに、WHO の年次総会についても聞いていきます。ニュースについてもね、様々いただいてますが、ご自宅の周りでどういうことが起こってるかなっていうのも結構いただいてますね。御殿場市の和弘さん49歳の方、メールでいただきました。昨日の夜から今朝にかけた土砂降りが続いてますよね。昨夜はそれに地響きが加わってました。この地響きは、自衛隊の夜間演習によるものですが、おお、御殿場、あ、東富士の演習場ですね。今週の土曜日23日は年に一度の総合火力演習です。今年はこういったご時世ですんで一般非公開、動画配信を見る以外になさそうですが、井田さん今年はどうされますか。いや、そうなんですよ、私も取材に行きたくてですね、でこれいろいろ陸上自衛隊のですね、知り合いに聞いてみたら、いや今年はもう取材のメディアも相当絞ってますというような話をしていました。まあ、例年だとね、いろんな人が、取材にも来るんですけれども、基本的に、まあ、防衛省の記者クラブに、ずっと人が張り付いているという会社を中心にして、やるんだというようなね、まあそうだよな、それは密にしちゃいけないもんなっていうね。まあ、というような、私もだから YouTube で、家でじっくり見ようかなみたいな、ねことも思っておりますが、
そこにお酒が加わるわけですね。
いやー、
飯田さんの場合はね、
本当にね、そう、さすがにさ、取材で行くとさ、現地でお酒は飲めないからさ、
そりゃそうですよね、
そりゃそうだよね、
そりゃそうなんですけどね、
そりゃそうなんだよ、今回は確かにそういう意味では面白いかなと思うんだけどね。
そうですよね、皆さんよくね、鉄道とか飛行機とかのこう動画を見ながらお酒を飲むというのをこう趣味にしていらっしゃいますからね。
いやー、これは楽しくってね、本当にただね、息子にさ、やっぱりさ、イメージが良くなくってさ、お父さんはさ、お家でお酒ばっかり飲んでるよねとか言われて、待って待って、お前それ俺に言うのはいいけど外で言うなよっていうどんなイメージになるんだっていう、
ね。まあ、息子さんが寝てる間に仕事してますけどね。
いや、そうなんだよ。
仕事してる姿が見えないっていうね。
そうなんだよ。そうなんだよ。なんかさ、だいたい家でジャージにいる姿しかわかんないからさ。
それでお酒飲んでる姿しか知らない。
そうそうそうそう。そうなんだよ。どうやってお父さんのこう存在をアピールしたらいいのかって悩んで。
家をね。
でも家ではさ、スーツ着てるわけにいかないしさ。
まあ、そうですよね。
そうなんですよ、本当に。なんかいい方あったら教えてください。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、今日もリモートでご出演です、ジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、長谷川さん、本を出されるんですって。
はい、そうなんです、実は新型コロナの正体というタイトル、はい て、
ええ、
今ワクチン開発をされている大阪大学の、はい、うん、森下隆一寄附講座教授と対談しました。あれこれワクチン開発の現状とか、あるいは新型コロナの後の世界はどうなるかとか、はい、まあ、もうすでにアメリカ中国がねちゃんちゃんやってますけど、まあ、そういう話などなど、新型コロナをめぐる全体像を、話語り尽くしたと、まあ、そういう本です。
タイムリーですよねこれ。対談いつしたんですか？
いや4月の半ばでしたけど。
なるほど、じゃあもう1ヶ月ぐらいで
巣ごもり生活が始まって、それで実は森田先生と私かねて、まあ、友人なんですけども、もともと政府の規制改革会議で、
なるほど、
以来の、
それで
家も実は自宅もすぐ近くで、森下先生からお互い巣ごもりで暇だよねと、本でもやってみようか、対談してみないとか言ってご提案あって、あ、それじゃやりますかと言って1ヶ月で作っちゃったっていう。
なるほど、すごい。今週土曜日5月23日ビジネス社より出版、新型コロナの正体、日本はワクチン戦争に勝てるのか。今日はですね、この本を番組を聞きの方3人の方にプレゼントがあると、はい、ありがとうございます、はい、で、本のプレゼントの応募は今日19日火曜日いっぱい、日付が変わるまでメールで受け付けます。メールアドレスは cozy@1242.com cozy@1242.com です。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。長谷川さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。安倍総理、検察庁法改正案について今国会での成立を見送る方針を表明。安倍総理大臣は内閣の判断によって幹部の定年を延長することが可能となる検察庁法改正案を含む国家公務員法等改正案について今国会での成立を見送る方針を表明しました。総理は昨日二階幹事長との会談の後、見送りを表明しました。記者団に対しては、国民全体の奉仕者である公務員の定年延長法案については、国民の皆様の声に十分に耳を傾けていくことが不可欠であり、国民の皆様のご理解なくして前に進めていくことはできないということで、成立見送りに至ったというところです。さ、これについて。
そうですね、はい。まあ、この話は実は1月の閣議決定で、今の黒川博美さんっていう東京高検検事長の方の定年を延長するっていうことを閣議決定で決めて、
は
い、まあ、その話の続編みたいな話なんですよね。で、今回この法律の改正案の中に、内閣が定める自由があると認めるとき、つまり内閣が検事総長や一般の検事の定年を3年、はい、最長3年まで延長できる、はい、ここのところを捉えてですね、まあ、こういうことを許したら、内閣が思うような検察を作ってしまう、つまりもっと言えば検察の独立性が危うくなるんじゃないのと、
うん、
まあ、こういうのが、まあ、野党とか、まあ、批判していた左派マスコミの主張だったんですよね、
はい、うん、
で私はですね、
うん、
話はむしろ逆で、検察のその独自性云々ではなく、むしろ検察の暴走、うん、
はい、
そっちの方をむしろ私は心配してるんですよ、かねて、
うんうん、
実は今回の話が起きてそういうことを思ったんじゃなくて、というのは皆さんも、もう記憶の彼方にあると思いますけど、検察が暴走した事件っていっぱいありましたよね、
はい、
例えば、2009年の 村木さんの事件、厚生労働省ですね、はい、これ結局冤罪だっていうふうに分かりましたよ、うん、でその後でなんとその担当の検事さんがですよ、はい、重要証拠を改ざんしていたフロッピーディスクを書き換えてたっていう事件まであって、はい、これまあ大阪地検特捜 部長をも巻き込むまあ大事件になったわけですよ、うん、
はい、
でこれがまあ2009年にあった。それからそのあと2010年には小沢さんの陸山会事件というのがありまして、
小沢一郎さん、
まあ、これも小沢一郎さんの捜査がまあやや強引だったんじゃないかということが捜査中からも言われてたんですけども、はい、その後で結局小沢さんが検察審査会に行ったらですね、なんと担当の主任検事が、うん、捜査報告書をでっち上げてたと、全く架空の捜査報告書をでっち上げてたっていう事件があった、
はい、
でこの時当時の法務大臣は小川俊夫さんですけども、小川さんなんかに私、
ま
あ、インタビューしましたが、当時
されてましたね、
そしたら小川さん、うん、当時法務大臣でこの捜査報告書を見たらですね、はい、いやもう一部どころかこれ全く全部が架空なんだよということで、うん、実は指揮権発動も考えたくらいなんだ、はい、ということをおっしゃった。でまあ、結局小川さんはあの当時の野田総理に首切られちゃってですね、
はい、
刺激発動には至らなかったんですけども、うん、などなどですね、まあ、戦前の例えば帝人事件まで遡ることもできますし、はい、つまり検察の暴走っていうのはね、うん、これか、うん、空事な話じゃなくて本当に起きてる話なんですよね、何度も、
はい、
だからそれことを考えればむしろですね、私は政府の検察に対するコントロールをもっと強めるべきだとぐらいに実はずっと思ってます。だってこの小沢さんの事件で捜査報告書をでっち上げたときに当時最高検はどうしたかって言ったらものすごい甘い処分、うん、つまり、どのくらい非常に甘い事件だった、処分に済ましてしまったわけですね。
事の大きさに対して非常に甘かった。
厳重、ね、注意ですよ。厳重と厳重注意ぐらい、
厳重注意、
実質的にもう事件を闇に葬られてしまったような形でした、
はい、
だからまあそういう経緯を踏まえればね、うん、むしろこの際、まあ、今回仕切り直しになったわけだから、
はい、
この仕切り直しに際してはですね、定年延長なんていうことだけじゃなく、うん、政府がどうやってこの検察の暴走を防ぐのか、
うんうんうん、
あるいは国会がどうやって防ぐのか、はい、まあ、こういう議論を、ね、もっとすべきだと思いますね、
うん、まあ、主権の束を背負った国会議員、立法府がどうコントロールするかって、まあ、シビリアンコントロールという意味ですよね。
そういうことですよね、うん、この話は、ね、当時は結構されてたんだけど、はい、もう喉元すぎれば暑さ忘れるで、
うん、
されなくなっちゃった、まあ、いい機会だからぜひそこのとこ議論もしてもらいたいと思います、
はい。まずは検察庁法改正案の成立見送りについてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。FRB のパウエル議長、アメリカの景気回復にはワクチンの開発が必要との認識を示す。FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は今月17日放映のアメリカ CBS テレビのインタビューの中で、新型コロナウイルスの感染拡大で悪化したアメリカの景気回復が2021年末までかかる可能性があり、完全回復にはワクチンの開発が必要との認識を示しました。まあ、この経済を回していくにはワクチンどうするんだということ、当然国内でも議論になっております。そこでこの時間はですね、新型コロナウイルスのワクチン開発のキーマンとして、大阪府や医療機関と共同開発チームで指揮を取られていらっしゃいます。大阪大学大学院寄附講座教授の森下隆一さんとお電話がつながっています。森下さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。森下さんは5月23日今週土曜日ですね、今日のコメンテーターの長谷川幸寛さんとの協調、新型コロナの正体、日本はワクチン戦争に勝てるか、という本をビジネス社から出版されます。まあ、本の中身と重複する質問もあるかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずこのワクチンっていうのはどうなんですか、いつ頃までにできそうなんですか、今の流れっていうのを聞かせてください。
今予定ではですね、7月から小規模な臨床試験、人への実際の投与を始めようということになってます。
おお、7月から人にっていうことになると、これ段階を踏んでその人数も増やしていくっていうことになっていくんですか。
そうなんです。で、9月からはですね、もう少し多くの方、300人、400人ぐらいの方を対象にした 大規模な試験も始めようということで準備をしています。
ほー、これそうやって段階踏んでいくと順調ならいつ頃に実用化に向かうんですか？
まあ、これはどういう形で国の方でワクチンを接種していくのかというのが決まらないとなかなかはっきりわからないんですけども、予定としてはですね、はい、年内に20万人分はもうすでに作れる体制ができたので、実際に実用化という点ではですね、年明けぐらいには可能かなというふうに思っています。
なるほど。これワクチンっていうことはその今発症している人に打つっていうよりはそうじゃない人に、健康な人に打つっていうイメージでいいですか？
そうです、そうです。あくまでもワクチンなので病気が治るわけじゃないんですね。むしろワクチンを打つことで新型コロナの感染を防いだり、感染しても重症化が予防できるということになります。で、対象もですね、いっぺんに皆さんにというよりは、やはりリスクの高い方、医療関係者であったりとかですね、行政の方とか、で最終的には高齢で、持病のある方、喘息とかあるいは肺の疾患がある方がまずは対象かなというふうに思います。
なるほど。じゃあ僕らみたいな一般人まで来るっていうのはもうちょっと待たなきゃいけないってことですか？
そうですね、一般の方の場合、特に若い方はですね、かかっても症状があまり出ないので、ワクチンを打たなくてもいいかもしれません。むしろ70歳代になりますと、致死率が、死亡する確率が 10% ぐらいになりますので、その方はやはりワクチン打っていたらいいということになろうかと思います。
なるほど。これちなみにその開発にかかる費用っていうのはどのぐらいかかってるもんなんですか？
これはね、やっぱ結構かかるんです。もうすでにだいぶお金かかってますけども、だいたい20万人分で、30億円ぐらいはかかってきますので、そういう意味ではですね、国からぜひ援助してほしいなということをお願いしている状態です。
そっか。でも20万人で30億円、逆に言ったらでもそのぐらいの予算規模があればできるんだったら、これ補正でも何でもつけてほしいですよね。
そうですね、予算さえ整ってくれば、100万人とかでも可能なので、これビール工場にあるような樽がありますよね、ああいう樽の中で大腸菌を増やして作るので、そういう樽を確保できれば、かなり大量に作ることができるんですね。
あ、そうなんですか。
しかも早く作れますので、お金の手当がつけば本当に年内にさらに増産もできますし、来年の春まで200万人とかでも可能なんです。
春までに100万人可能。ほー。
ただし、これやっぱり100億以上かかりますから、なかなか民間企業では難しいということになりますけども。
なるほど。でもそれがあればオリンピックだってなんだって心配なくできるようになりますよね。
そうですね、先ほど FRB の話見てましたけども、やっぱアメリカはですね、政府が1兆円規模でワクチンにお金をかけるとトランプ大統領が発表してますし、もうすでに400億、500億というお金がですね、増産のために各企業の方にお金を出しているという状態なので、経済を回復するためにですね、早急にワクチンを作ろうということで、海外は動いてますね。日本も早くワクチンが接種できれば、やはりオリンピックもかなり現実的になってくるのかなというふうに思います。
さあ、リモートで長谷川幸宏さんともつながってます。長谷川さんもね、一緒に。
はい、森下先生、長谷川です。
長谷川さん、どうも。
どうもよろしくお願いします。で、今の話の続きなんですけども、実はこの間の補正予算で、ワクチン、それから治療薬、これについては政府も応援するということになってまして、一応財務省の予算書なんか見ますと、ワクチン開発で100億円っていうお金が計上されてることはされてるんですよね。ところが、それが一体どういう仕組みでどういうふうに出ていって、本当にワクチン開発に使われるのかっていう、そこのところはもうちょっと見えないんで、私はそこがどうかなと思ってるんですけど、森下先生、いかがですか、そこら辺は。
我々もですね、自分たちが入ってくるか分からないので非常に不安なんですけどね。
あれですか、政府はその日本製のワクチン開発だけじゃなくて外国で作っていくワクチンにもお金を出していくって、そういうことになってるんですかね。
むしろ外国の方が多いぐらいですね。
どうもそのようですね、外国にいます。それはね、ちょっと私、本末転倒じゃないかと思うんですよ。というのは、外国が作るワクチンはもちろんその自国民を最優先にするに決まってるじゃないですか。 だからそういう国と渡り合っていくためにも日本はまず日本独自のワクチンを作らなきゃいけないと思いますけども、その辺はいかがですか。
いや、その通りだと思いますね。あのなかなかやっぱり自国民の方に投与してからじゃないと海外出せませんし、あの出したとしてもほんのわずかになってくると。あの実際治療薬のレシデシビルでもですね、日本に入ってくるのはほんのわずかなんですね。で、まあ、これはどこの国でも自国民優先というのはもうこういう生き死の争う病気が流行った場合は仕方ないと思いますね。
いや、今度先生と出す本のタイトルもそこら辺の問題意識で、実はあのワクチン戦争という、はい、あえてまあ刺激的なタイトルをまあ私つけたんですけど、まあ一部にはですね、要するにアメリカでも中国でももう開発すればそれは国際公共財だ、まあ、実はこれ中国が言ってるのがもう笑っちゃうところなんだけど中国国際公共財だなんて言ってるけど、そんなわけあるかと、うん、中国は真っ先に人民解放軍に打つんだろうと、
うん、
その辺がね、日本の認識はちょっと甘い。テレビなんか見ててもワクチンできたらそれは世界中の人がみんな助かりますよねなんてすぐそういう話になるんだけど、そうじゃないっていうところですよ。
実際ね、中国のワクチンの治験は人民解放軍に行ってるんですよ。
すでに治験の段階でそうなんですか。
そうなんです。人民解放軍の方とそれから軍の病院なんですね。だからもう非常にあの考え方がよくわかると思いますね。
そうか、先ほどの、ね、森下先生のお話で日本の場合だったら例えば高齢者とかリスクの高い人に打つけど、まずで人民解放軍の兵士なんて言ったら若いじゃないですか。全然リスクないですよね。でもそこに打っていくんですね。
なんかね、ちょっとあんまり言いにくいですけどね、いろんなこと考えてるんじゃないかな、不安になりますよね。
そうそう、いやだから飯田さんね、これ実はね、はい、ほとんどワクチンっていうのは、まあ、戦略兵器に近いと、
戦略、
まあ、そういうふうに考えた方がいいんですよ。
うん、
だって人民解放軍に打って人民解放軍が絶対あのウイルスフリーになっちゃったらですよ、他のウイルスに侵されてる、例えばアメリカの空母なんかも侵されてるわけですけど、
そうですね、
足止めてますね。そういうところに圧倒的にあの優位に立つじゃないですか。だからそんなこれはね、甘い綺麗事の話じゃないんですよ、そもそも。だからこそ日本が独自のお金をつけて、はい、独自開発を何が何でもしないとやばいと、こういう話だと思います。
もともと生物兵器とかバイオテロとワクチン治療薬っていうのはセットなんですよね。生物兵器になるっていうのはその当然ながら自分たちがかからないとか自分たちが治るという前提がないとできないので、もともとこういう治療薬とそうしたあのバイオテロを使うようなウイルスというのはずっとやっぱりどこの国もセットで昔は開発してるんですよね。
これそう考えるとその例えば防衛の予算とかそういうところからとかあの共同研究とかって話来たりなんかしないんですか。
あのね、アメリカは実は軍がお金出してるんです。やっぱり、
あ、やっぱりそうなんですか。
でやっぱりあのバイオテロ対策で常にですね、あの何かどこかで未知のウイルスが起きるとすぐにウイルスの生産、あのワクチンの生産に入るようにそういう予算を持ってるんですね。だから今回も非常にアメリカがワクチン早いのは、はい、実はその予算で、すぐに開発が始まってるので、今日モデルナ社のワクチンの話出てましたけども、
はい、
世界で一番早く、あれに開発に成功していくっていうのはそういうのが大きな理由なんです。で日本はやっぱそういう制度がないので、どうしてもですね、あたふたしてしまうというのがやっぱり、ある意味欠点かなと思いますね、これは。
森下さん、あの朝早くからどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
長谷川さんとの協調、新型コロナウイルスの正体、日本はワクチン戦争に勝てるのか、ビジネス社から5月23日今週土曜発売となります。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。 1,3 月期の GDP、 内閣府が昨日発表した今年の1月から3月期の GDP 国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べマイナス 0.9%、これが1年間続くと仮定した年率に換算してマイナス 3.4% となりました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2月頃から輸出や消費、設備投資などに影響が出ております。西村経済再生担当大臣は昨日の会見の中 で緊急事態が出た後の緊急事態宣言が出た後の4月5月はさらに厳しい状況になると思うというふうに見通しも述べております。 予防線張ってるとも言えますけれども、長谷川さん。
まあそうですね。まあこうそうすると2四半期じゃなくて3四半期連続の、はい、マイナスということで、もうこれはもう完全なもう景気後退、不況入りと、はい、いうことですね。まあそのあたりのことはもう皆さん、リスナーの皆さんもよくよくご存知だと思いますが、はい、さてそうなると問題はそれを下支えするのにどのくらい政府が経済対策をやるのかと、はい、まあこの話ですよね。
で
この間の補正予算は、まああの、はい、30万円支給が10万円支給に変わってちょっとすったもん出しましたけども、まあ一応10万円支給ということで、まあいわゆる財政出動の本当のお金、真水と呼ばれる部分は、はい、まあざっくり25兆円ぐらい、はまあ出たかなと、はい、まあ思いますけれども、まあこういうふうになると、これは第2弾。はい、の経済対策が必要だと思いますね。それでじゃあどのぐらいの対策規模にしたらいいのかって言えばですね、はい、まあ、この間の補正が25兆円、まあ、ざっくり GDP の 5% 弱くらいだったということを考え、はい、それからまあアメリカが2兆円以上もの経済、
はい、
2兆ドル、2兆ドルの経済対策。うん、そのうち真水部分がまあ約1兆ドル。
はい、
つまり、まあ、その GDP にするとですね、まあ5、うん、それでも 5% ぐらいか、
はい、
ということですけど、まあ、その後、引き続きアメリカも相当苦しんでることを考えればですね、うん、まあ、私、もう1回、前回と同じぐらい、25兆円規模、真水で。はい、
うん、
ぐらいの景気対策がまあ必要なんじゃないのかなと、まあ、思います。
うん、まあ、まずはその、ね、当座の資金繰りが苦しいところとか出血しているところを、ね、手当てをしてっていう、そうやらなきゃいけないから、そうそう、沈んだ分の補填だけでもそのぐらいの金額が必要になるということですよね。そうそうそう、
しかもね、やっぱりスピードですよね。本当にいかにもスピードが遅い、
はい、
まあ、だから、まあ、昨日一昨日あたりから流れてますけど、休業要請に対しても、まあ8時以降も、はい、アルコールを出すというお店が出てきましたね。まあ、あれは要するにもうやむを得ずなんですよね。要するに政府の対応があんまり遅いので、はい、要するに現金がないことにはもう家賃も払えないとなるんで、もうやむを得ず背に腹は変えられなくて、
はい、
まあ、夜のアルコール類も出すようになった、営業もしていくと、まあ、いうことになる。だから政府がしっかり自粛してくださいって言うのであれば、はい、その裏腹でそれに見合った、うん、財政出動がないとですね、これはダメだよねと、まあ、誰が考えても分かると思いますけど、私も本当にそのように思います。
まあ、今日が5月の19日月末まで、あともう10日、まあ、営業日でいうと、あともうね、今日含めて9日足らずしかないと、はい、いうことになると、はい、これやっぱり自営業の人何人か、ね、話聞くと、いやそろそろ本当にいろんなものの給付道具立てはあるのに全然お金入ってこないから、
そうそうそうそう、
キャッシュフローが食い潰されてしょうがないんだよっていう、結構危機感を覚えてますよね。
例の持続化給付金、
はい、
経産省がやってるわけですけど、中小零細は200万円、個人事業主は100万円、うん、はい、この話もとにかく書類が、私も書類を出したいなと思ってるぐらいなんですけど、やっぱりね、簡単に揃わないんですよね。特に規模が小さいところは、そういういろんな台帳、売上台帳だって、やっぱり1ヶ月、2ヶ月遅れ、ややもすれば半年遅れで作るっていうぐらいな、ことがあるでしょ。だから、それでなくても今とにかく現金がなくてどうしようかっていう時に、そんな細かい書類作りなんかやっちゃおれんよっていうね、ま、人もたくさんいらっしゃると思いますね。
はい、まあ、そのあたりのこうスピード感とかね、まあ経産省はまだしもね、書類の数少なかったですけど、雇用調整助成金とか、これが厚生労働省パターンになると、本当に大変みたいですね。
雇用調整助成金って、私もちょっと縁がないんで、よく分かりませんけど、なんかものすごい細かいですね、あれ。
相当だ、これ、まあ、担当の職員がいたりとか、社労士さん契約してれば、まあ、いいけど、点々ぐらいのものだっていう、
ね。そうそう、だから、この雇用調整助成金がね、8800円が1万5000円ぐらいに引き上げられる、はい、それはそれで結 降なんですが、金額引上げもさることながら、とにかく手続きの簡素化をしてくれないことには、中小零細の皆さんは、それは対応できないですよね、このそれでなくてもお金がなくて忙しいのに。
まあ、その辺ね、大臣なり政治の側がこれでやるんだっていうふうに言えば官僚も動くかもしれませんけれども、そこまでの本気度みたいなものがどこまであるかですよね。
なんかもう一つ感じられないんだな。いやだから、このままほっとくと倒産がね心配ですね、やっぱり。
そうなりますよね。1、3月期の GDP、 今日のキーワードでした。さあ、メディア、ツイッターたくさん来てます。先ほどね、大阪大学大学院寄附講座教授の、森下隆一さんとも電話をつなぎまして、このワクチン開発ね、長谷川さんと本も出るということで、お話を伺いましたけれども、もうびっくりしてるという方が多いですね。ケンさんツイッターです。まさに戦争。明日トゥデイさんツイッター、ワクチン開発がここまで戦争に近いとはと、もう安全保障と直結しているということですよね。
そうだから、これは綺麗事の世界だけじゃないんですよね。もちろん、誰かの開発したワクチンがみんな使えるようになればいいけど、はい、それほど甘くはないと。まずは自国民、とりわけ中国のようなところは軍優先と、ということだと、それを認識した上で、さてじゃあ日本はどうするかと、
はい、
こういうふうに考えるべきだと思います。
それに向けてどう予算付けをするのかって、日補正とかもね、見とかなきゃいけないでしょうね、
これ
ね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、新型コロナ感染拡大後初の WHO 年次総会開幕。新型コロナウイルスの感染拡大後初となる WHO の年次総会が、日本時間昨夜オンライン会議方式で始まりました。通常ですと5日間行われる年次総会ですが、日程を2日間に短縮して行われると。習近平国家主席が出てきましたね。中国は一貫して透明性を持って責任ある態度で WHO や関係国に情報を提供してきたというふうに述べたそうですよ。
ね、アメリカの厚生長官も、はい、これリモートで出てきて、ある一つの国が隠蔽していたと言ってますよね。
はい、言ってますね。ある一つの国、
完全にこれもう米中激突、もう要するに中国の隠蔽はね、もうこれ隠せないと思いますよ。だって、12月1日に最初の患者が出て、
はい、
8日にそれが確認され、 WHO に報告したのは31日、
はい、
それでその後も例の医者に対する弾圧発言、
はい、李文亮さんという
ね、みたいなことをやってましたから、
うん、
要するにもう隠蔽の責任はもうこれは免れないと、
はい、
それに加えてさっきのこのワクチンの話ですけど、あそこでも言いましたけど、中国はここでどうも国際公共財にする考えも示しましたなんてこう出てますが、そんな中国がね、国際公共財なんてやるかと、先ほど言ったようにもう人民解放軍なんですよ、なんて言ったって。
はい、
それで、人民解放軍に最初に投与してですよ、もしアメリカ、ヨーロッパ、日本がワクチン開発に遅れれば、
はい、
これは中国はもう圧倒的に戦術的優位、ミサイル数百発分ぐらいだと言ったって、間違いじゃないぐらいな優位に立つということなんです。それで実はこの私のこの対談の本の中でも実は意見が一致したんだけど、これは本当にねやばいと。もし中国がワクチン開発やったら、これはそれをもう絶好のチャンスと見てですね、武力衝突、これは要するに冗談じゃなく本当の戦争みたいな可能性だって十分あるよねっていうのが、私と森内先生の結論なんですよ。ちょっとその戦争に至る道筋はちょっと違うんですけど、はい、森田先生は、私は中国に対する賠償問題、これが大きになって、
はい、
至ると、道筋はというわけで先生とはちょっと違うんですけど、
はい、
いずれにせよ相当きな臭い可能性があるよねっていう結論は一致したんですね。
アメリカは各州であったりとか、あるいは民間で賠償の、提起というものがいろんなところで訴訟が進んでいる、これ、ね、世界中で始まっていて、ね、報道によればもう1兆円ぐらいと1000兆円以上になるというような話になっている。やっぱりこれの支払いってところがもう問題だというわけですか。
そうそう、あのアメリカだけじゃなくてオーストラリアなんかも相当強硬で、実はこの WHO の会議でもオーストラリアは中国に対するあの調査、はい、これはやるべきだと、うん、要するに事実上中国がこれまで調査を拒否してきたんですよね。 WHO 最初に1月に言ってますけども、アメリカの学者の参加は拒否してる。で、まあ、WHO がもともと完全に中国べったりだということは皆さんご存知の通りですから、要するに本当に客観公正中立な調査が行われたかどうかまだ疑問があって、そのあたりについて、まあ、オーストラリアも、まあ、本気になってそれを言い出しているということですね。うん、まあ、私 WHO っていうのはもうはっきり言ってもう この組織はね、一遍全部やり直しだとぐらいに思います。うん、まあ、だからトランプ政権もそれが分かって、そういう見通しがあって、まあ、拠出金を凍結しているということでしょう。
うん、これ、まあ、ね、すでに、まあ、アメリカなどはかなり示唆もしてますけれども、新しい組織作るっていうことになると、はい、まあ、はい、世界の保健機関が2つ並び立つみたいなことになるわけですかね。
あのね、つまりこれからざっくりした世界で言うと、要するにワクチンなんかをめぐっても、例えば新たな同盟関係、事実上の同盟関係になる可能性もあるんですよね。まあ、中国がもう明らかにそれ狙ってて、アフリカなんかにワクチンやるから俺と仲間になろうぜっていうことでしょ。で、アメリカはとんでもないと、アメリカとヨーロッパと日本、オーストラリア、そういうところで、やろう、一緒にやろうぜと、まあ、いうこと。だから、まあ、この新型コロナ後の世界って大きく言うと、まあ、そうやって新しいこの東西対立、
はい、
みたいなことが、まあ、もう着々と今進んでるよねっていうふうに思います。
うん、はい、まあ、そういった、まあ、ある意味の新冷戦のこう飛ば口に、
あ、そうですね、完全にそうですね。まあ、だから WHO の話もそうですし、それからその他の、もしかしたらその他の国連の機関、例えばユニセフ、
はい、
ユニセフだってかねてね、要するにもうあれは反日機関でしょ、 かなりの程度、うん、まあ、で中国は一貫してそういうところにお金出してトップ人事を占めてきた、まあ、これについてもアメリカはもう我慢ができないっていうことですから、まあ、もしかしたら WHO は今度の年次総会、これが最後の総会になるんじゃないかって、そうなっても私は全然驚かないですね。
うん、まあ、そういう、こう世界情勢流れがある中で、ね、じゃあ日本はどうかっていうと、はい、例えば習近平国家主席の国賓での訪問というのは、ね、一旦流れましたけど、これ延期にしかなっていない。
ね、そこがね、私実は最大のポイントだと思ってるんですよ。今いいところ ついていただきましたけど、つまり中国に対する立ち向かい方、中国に対する対応、これがね、実は日本のもう最大の焦点になると思いますね。もう私個人的にはもう習近平の、ね、国賓招待なんてこれはありえないと思いますが、安倍政権そこら辺どう考えてるのか、
はい、
安倍政権も当初のスタートした頃の安倍政権は、まあ、あの価値観外交を掲げて、まあ、中国と対峙するっていうことだったんだけど、はい、まあ、この1年でちょっとガラッと変わってきて、ずいぶん中国に寄ってきましたよね。
うん、
でそのことが今度の新型コロナでもう一回問われて、
はい、
もしも安倍政権が中国に対して甘い姿勢を貫くとなったらね、これは政局になるんじゃないかとぐらいに思います。次の政権選びはこの中国に対する対処の仕方、中国にどう対峙するのか、これが、ね、最大のポイントだと思いますね。
そのあたり、まあ、今までであればその、まあ、官邸の中で外交をやる、国家安全保障局の、まあ、はい、当時八地局長は、中国と、まあ、
対峙していく方向だった。八官外交の設計者ですから彼は。ところが八地さんが、まあ、はい、退場されたと。でその後の路線はどうなるのか、これははっきり、はい、まあ、かなり中国に対して融和的な姿勢でしたよね。でそこに降って湧いたのが今度のコロナで、
はい、
コロナがあってもなお中国に対して融和的な姿勢を保つのかどうか、
うん、
まあ、そうなったらこれはアメリカのトランプ政権とも対立しかねないっていう話なんで、はい、これは日本にとってもすごく大きな分岐点、になると思います。
まあね、そのあたり今の北村国家安全保障局長はそれほどリーダーシップがあるのかというところで、はい、うん、やっぱり 秘書官とか補佐官のラインと、こういうところ、
まあ、これはね、そういうあの閣僚とか秘書官補佐官レベルの話じゃなく、結局はやっぱり総理と総裁ですよね。
うん、
まあ、総理大臣、日本のトップが、はい、まあ、中国に今回の問題を受けて中国とどう向き合っていくのか、あ、ここをやっぱり考え直さなきゃいけない。まあ、例えば経済を見ても、はい、要するにサプライチェーンを中国だけに頼っていくのは危険だっていうことはもうそこは分かっていて、うん、だから国内に回帰しようとか、あるいは他の東南アジア持っていく、あるいは台湾に持っていくっていう話に対しても補助金出すっていう政策まで出てますけど、はい、まだ国賓を招待の延期している部分をどうするのか、これについてはまだ議論は出てないですよね。だからここいらへ
ん、
まあ、これから日本もやがてコロナ対策が一段落してくれば、もうそこがもう最大の問題になる思います。
うん、今日のスクープアップ、まあ、WHO の年次総会の話がきっかけでしたけれども、米中の新しい冷戦という世界を俯瞰したお話までいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。